今日の箇所がネヘミヤ記の13章23節から31節までです。ネヘミヤ記13章23節から31節。その頃また私はアシュドテ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人はホロン人サヌバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私は全ての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。アーメン。いよいよ今日のところでネヘミヤ記が最後になりますけれども、ネヘミヤはこの最後の13章の方でいくつかの改革を行いました。このイスラエルの国が安息日を守っていなかったり、またレビ人の配分がなされていない、そうしたことを律法に従って忠実に神様の定められた律法に従って歩むようにと、かなりですね、大胆に、時には人の目には厳しく見えるようなことをさえもしました。律法とかお堅いとか決まり事とかいうことを人々は嫌いますけれども、でもあえてですね、そのことを神様の御心に沿っていない人を御心に沿うように促す人、それはですね、天の御国において偉大なものと言われるとイエス様もおっしゃっています。この律法のうちの最も小さいものを破るように人に勧めるものは天の御国において小さいものと呼ばれ、そしてその律法のうちの小さいものさえも忠実に守るように勧める人は御国で偉大なものと呼ばれます。ネヘミヤは世の人から見れば固い人、ちょっと恐ろしい人かもしれませんけれども、しかし天の御国においては彼は偉大な人です。今日の箇所で彼が行った改革では、異邦人との結婚、それがはびこっていたことに対するその清めの行いをしました。その頃、 このエルサレムの中においてこの地方の異邦人の女をめとっているユダヤ人たちがいるのに、気づきました。そしてしかもですね、ことは深刻で、その彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国の言葉を話して、ユダヤの言葉が分かりませんでした。ユダヤの言葉が分からないということは律法が分からないということです。このエルサレムにおいて、この少し前にですね、呪いの誓いがなされていたはずです。十章の、10章の28節から続くんですけども、この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って、神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いに加わった。すなわち、私たちの娘をこの地の民に嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。この呪いと誓い、これはですね、例えば私たちの娘の中から、また異邦人の国民に嫁がせるものがあれば呪われよって言ったら、レビ人がそう言ったら民がアーメンと、そういう呪いの誓いですね。これはネヘミヤの10章ですけども、13章で早速それを破っている人たちが結構出てきたわけですね。人間はそういう弱さがあります。私はこのことを守りますと誓って、でもその下が乾かぬうちにすぐにそれを破ってしまうような、そういうこともまたあるんですけども、しかしそういうふうに主にあってですね、約束したことをそれをすぐに破ってしまうのは、それはしょうがないことではなく、改善するべきことです。なぜなら呪いが伴うからです。ネヘミヤはこの外国人の娘たちを自分たちのところに引き入れて、結婚した人たちに喫音して呪い、そして打って毛を引き抜きました。この毛を引き抜くという行為は、かなりの侮辱を意味しております。ダビデの時代も、ある数人の使者をある国に使わせたところ、その使者たちのひげと髪の毛を半分引き抜かれて、それで帰ってよこされた時、戦争になりました。特にひげを引き抜く、イザヤ書の方にも、私を打つ者に頬を与え、ひげを引き抜く者にその頬を任せたっていう言葉がありますけれども、これはかなりの侮辱を意味しております。ネヘミヤはそこまで徹底してこの外国の女と結婚した者たちを呪い、またかなりの侮辱を与えました。ネヘミヤはひどいと思うでしょうか。でも彼がしたことは偉大なことだと知るべきです。ネヘミヤはこういうふうに言っています。25節から、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって、 私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。あのソロモンでさえですね、この外国の女によって呪いへと引き寄せられてしまいました。ソロモンはかつてなかったほどに知恵に満ちた王でした。かつてなかったほどに栄えた王でした。ソロモン自身もですね、最初は、別に私はこれだけの知恵があるから別にこの外国の女をめとったところで、この外国の神々はどうせ無力だとか、あるいは、この女を布教してそれで、ユダヤ教に改めさせればいいとか、そういうふうに思ってたかもしれません。でそういうふうに思ってですね、結婚して後ですごくすごく苦労する人もおりますけれども、このソロモンでさえそうでした。列王記第1の、11章にそのソロモンが外国の女と結婚したこと、そしてその結果何が起きたかが書かれてあります。第1列王記の11章の1節から8節まで。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタルテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。11章です。このようにですね、ソロモンのこの初めはちょっとした誘惑だったかもしれません。ちょっとぐらいや、でも外国の女たちをめとることによってですね、確かに初めはちょっとは耐えたかもしれません、ソロモン。でもソロモンが年を取るとありますね、この11章の4節に、ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けた。したらソロモンどうなったか。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとかミルコムとかモアブのケモシュ、アモン人のモレク、その他外国人のすべての妻のためにも同じような偶像を持ち込んで、そしてそれに仕えた、そうまでなってしまったんです。あのソロモンでさえ、栄華を極めたソロモンでさえ。9節からお読みします。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。 主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って行ってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。結局このソロモンの代からですね、イスラエルは真っ二つに分裂してしまいました。北イスラエル王国と南ユダ王国の二つに分裂してしまい、そして その時以降このイスラエル王国は、良い王の代は栄え、悪い王の代は衰退し、そしてどんどん悪い王が続くようになって、しまいにはこのイスラエルはあのバビロン捕囚によってちりぢりにさせられ、神殿は略奪され、聖なるところは汚されて、多くの人たちが剣でそのエルサレムの中で殺されました。このソロモン以降です。外国の女たちと結婚して以降です。これは何もですね、男性諸君は、女に気をつけなさいという言葉に限らず、皆さん一人一人、男も女もですね、このような異国の神々、誠の神でないものに対する誘惑にはしっかりと気をつけなくてはならないんです。ネヘミヤがなんであんなに厳しくしたか、お分かりですね。ソロモンの二の舞を踏んでほしくないというその熱心さからです。エルサレムが、このイスラエルが再びこのソロモンの時代、ね、ダビデに対して主はダビデのに一つの家を与えて、そして栄とこしえに続く王国をこのダビデから起こすと言われて、その次の代のソロモンでこういうふうになってしまったんです。ネヘミヤの時代、ついこの間呪いの誓いによってもう私たちの娘をこの地のために嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらないと明約した直後にそういうことが起こったので、だからネヘミヤはこのように厳しく当たったんです。私たちもちょっとしたですね、最初は誘惑、ちょっとぐらいは大丈夫だ、自分には制する力があると思っていても、でもそれが分裂のもとになってしまうんです。御言葉は確かに、律法は確かにお堅く見えるかもしれませんね。盗んではならない、嘘をついてはならない、それを人は堅いと思います。ちょっとぐらい盗んでもね、盗むのもいいこともあるんだとか、嘘をつくのもいいことがあるんだとか、そういうふうに人に勧めるものは天の御国において小さいもの言われてしまいます。そしてその小さな盗み、小さな嘘がですね、後に苦い根となって、後にそれがソロモンの頃のようにその苦々しさが大きくなり、しまいにはソロモンが正々堂々とですね、そのイスラエルの税金を使ってその異国の祭壇を高いところに建造したりとか、そういうことになってしまったんです。私たちはこの最初のですね、誘惑の取っかかり、ここをまず防ぐべきなんです。ネヘミヤはこの時かなりきついことを、人の目から見ればかなり厳しいことを行いましたけども、しかしネヘミヤがここでやっていなかったら、再びすぐにこのイスラエルは衰退してしまったことでしょう。でもネヘミヤがこうしてくれたおかげで、その後 しばらくの間イスラエルは主に対して誠実な時代が続きました。エーミアの13章28節以降にもうまた別の言葉が書かれてあります。大祭司エルジャシブの子エホヤダのこの一人はホロン人サヌバラヤの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した、ね、大祭司エルヤシブ、あの神殿の中にですね、あのトビアの部屋を、トビアのために便宜を図って部屋を一つ確保してそこにトビアの私物を置いたあの大祭司ですね、エルヤシブで、このエルヤシブのこのエホヤダのこの一人はホロン人サヌバラテの婿であった。皆さん覚えてるでしょうか、サヌバラテ、このサヌバラテもネヘミヤが城壁を再建することを決めた時に、まあ、先に反対した人の一人です。この大祭司エルヤシブがこのエルサレムの敵と組んでいたんですね。きっとエルヤシブはそのエルサレムの敵と組んで、まあ、友好関係にあって、そしてなんとか共存して妥協していこうとしていたのかもしれませんけれども、しかしそのおかげでかなりの苦労をこのエルサレムの中に招くことになってしまい、エルサレムの中で不法がはびこっておりましたね。奴隷とするべきでない同胞を奴隷にしたり、レビ人に支払うべき分を支払えなくてレビ人が逃げて自分の畑に逃げてしまったり、安息日が汚されて安息日に売り買いする者が現れたり、このちょっとした隙間からですね入り込んでくるんです。ネヘミヤ記は城壁再建の、ことを記したところですけども、しかし見えない城壁の再建もネヘミヤはしたわけです。そのようにちょっとした隙間から入り込んでくる悪を断ち切り、そしてその穴を埋めて、もはやそこからその穴から敵が侵入してこないようにしました。安息日を破るという城壁の穴を埋め、またここでは異邦人との結婚という城壁の穴を防ぎ塞いで埋めました。ネヘミヤは最後に祈っております。30節、私は全ての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き火の捧げ物と初物についての規定も定めました。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。アーメン。皆さんもですね、私を慈しんでください祈るからには、皆さん自身がネヘミヤのように徹底して自分の力、悪を取り除き、礼拝を捧げる上においてのその礼拝を邪魔するものを取り除いたという、そういう努力はしたでしょうか。そういう努力をせずですね、どうか私を慈しんでくださいと祈ってもそれは聞き届けられないものです。私たちが主よ、私を祝福してください、私を慈しんでください、そういうふうに祈る祈りは確かにそれを祈ることは大事ですけども、しかしこのネヘミヤのように自分の力、その異国の神々を取り除き、異邦の女たちを取り除き、献金を捧げることがとどまっているのを思い出したのであれば、献金を捧げて主に、主の安息日、主日を守ることを破っているのを思い出したのであれば、それをしっかりと守る、そうしてでないとですね、皆さんいつまで経っても祝福は注がれません。どうか皆さんのうちからあらゆる神様に喜ばれないものは取り除き、そしてその霊的な城壁の穴はしっかりと埋めてガードして、そしてもはやその方面からは誘惑が来ないように、あるいは礼拝を邪魔するものが来ないように、祝福を邪魔するものが来ないように、しっかりと留めてですね、そして このネヘミヤのように大きな栄誉を神様からいただいて、またこの世の世を歩む上においても祝福の歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法にどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。信者と不信者に何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。アーメン。私たちは生ける神の宮です。そうであるからには清いもの、聖なるもの、それゆえ私たちは俗なるものを切り離さなくてはならず、また罪と汚れ、暗闇、そうした釣り合わぬ区引きは私たちは追うべきではありません。主が清められたからにはこの体をもって清い行いをなし、そして主と共に祝福の歩みをしていくものです。主よ、このネヘミヤのような心を私たちにも与えてください。ネヘミヤのように御心にかなったことを断固として実行することを私たちにも、その行動を植え付けさせてください。人から硬いと言われることを恐れず、人からやりすぎと言われることを恐れず、御言葉の正しいことはしっかりと正しいとして誠実に歩む私たちでありますように。御言葉はその守りを行う人にとっては甘い、麗しい、喜びのものです。なぜなら私たちがあなたを愛しているのであれば、その戒めは硬いものではなく、苦しいものでもなく、麗しく甘いものです。どうか主を愛する愛がますます増し加わる生徒たちでありますように。そしてこのネヘミヤのように心から主の教えを愛して多くの名声を得る私たちでありますように、どうかこの歩みを祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。